からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、8月本格的な夏の到来、夏休みという方も、あるかもしれません。そして、ここのところ日本列島線状降水帯、本当に、いろんな被害をもたらしているというところで、被害に遭われた皆様には心からお見舞いを申し上げます。さあ、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はこの夏おすすめ、学び味わう京都の旅、そんなテーマでお届けします。コメンテーターはホテル日光プリンセス京都マーケティング部、マーケティングとそれから広報をご担当の北見由里さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。京都の方にとっては、ホテル日光プリンセス京都というのはもうおなじみのホテルなんですが、まずはですね、この放送は世界中に流れますのでこの、日光プリンセス京都がどんなホテルなのかっていうことをちょっとお話しいただけますでしょうか。
はい、ホテル日光プリンセス京都ですが、京都市営地下鉄の四条駅5番出口から徒歩
3分、5番出
口、はい、3分から5分程度、もうすぐ歩いてすぐの場所にあります。
市場にほど近いということですよね。烏丸通りからちょっと東に入ったというところ、東の東院通りに面してるんですよね。
はい、ですので、はい、ビジネスにも観光にももう大変便利な立地にあるホテルでございます。
本当ですね。
はい、
はい、
館内ヨーロピアンスタイルで作られておりまして、ロビーはまあもう大理石の大階段と、きらびやかなシャンデリアが輝いております。まさに
プリンセス、まさにヨーロッパに行ったような。
あ、そうですね、はい、本当にもうホテルの名前の通りプリンセス気分をもう盛り上げてくれるような空間が広がっています。
すごい、
はい、ありがとうございます。はい、でホテルの客室からは東山の風景がこう一望できるお部屋もあったりですとか、
そうですね、東側に面している窓からは東山が見えるであろうと想像できますよね。
はい、もう清水寺だったりとか、もうご覧いただけますね。
朝日が見ることができると、
朝はもう大変眩しいですね。
そうとも言えると。
そうですね。
でもお正月なんかだと、
いやもうそうです。
初日の出が見えるということですね。
はい、そうですね。
はい、
そういった東山パーッと開けた
風景が見える、
ご覧いただけるお部屋、
お部屋もある。
はい、
はい、
とお部屋のお風呂は地下から汲み上げた天然水を使用していますので、
さすが京都です。
そうですね。豊富な地下水脈がありますので、
はい、
御所だったりとか下鴨神社の地下流れている水脈と同じ水脈から汲み上げた天然水
を
使用しています。
さすが京都のお水ですね。
でそのお水が軟水の、はい、ミネラルバランスがすごくいい、
お肌にも良いと。
そうなんです。はい、お肌にも良い、髪にもこう上がった後の洗い上がりですね、
はい、優しいということです ね、
とても柔らかい肌だったり髪質になるということで、お客様からもすごい喜びの声たくさんいただいております。
そうですか、これは泊まってみないと分からないですね。
これ、
ね、
はい、自慢のお風呂ですので、
そうですか、
ぜひ、はい、体感いただければなと思ってます。
すごい、
はい
はい、
あと、朝食にも、はい、京がゆでしたりとか京都の野菜たくさん取り入れておりますので、こちらもおすすめですね。
そうですか、やっぱり地産地消というか、はい、ホテルに泊めていただいてその土地のものがいただけるっていうのがやっぱり一番、そこに行った泊まる側としても意味があるなっていう、 気がするんですが、まさにそんなことですね、
はい、
素晴らしい、
ありがとうございます。スタッフ一同心からの笑顔のおもてなしということで皆様をお迎えしておりますので、
ありがとうございます、
ありがとうございます、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、はいはい、そしてですね、その地域としては東の都院通りに面していて、
はい、
で、つい、7月31日に祇園祭りは終了したんですが、祇園祭りの宝生山って一番南の山ですよね、
はい、
でその辺りもうまさにそこにニコプリンセスさんがあるなっていつも、拝見してるんですけれども、
はい、
ご町内になるんでしょうか。
宝生山は町内ではないんですが、はい、ホテルから歩いてすぐのところにありますもので、ホテルのスタッフが宝生山のちまき作りのお手伝いに参加させていただいたり、あと宝生山の需要品ですね、こちらはホテルのロビーで販売させていただいたりですとか、はい、巡行当日は宝生山のお供という形で巡行にも参加させていただきました。
はい、はい、つい先日先祭り後祭りどちらでしょうか。後祭り、先祭りですか、
ね、
はい、お天気もまずまず暑すぎ、今を思えば
そうです、ね、
まずまずのお天気でしたよね。暑かったけど、
暑かったですけどね、
はい、ちょっと一雨来ましたが、
はい、
はい、なかなかのお祭りでした、
はい、
3年ぶりに行われて、そしてちまき作りも本当に地域の一員っていう感じですよね。
そうですね、
はい、
ホテルの町内自体は、
はい、
なぎなたぼこのおちごさんがこう巡行の時にしめ縄を切られる
しめ縄切
る、はいはいはい、そのしめ縄と、
はい、
そのしめ縄を張る際に使う忌み竹という、はい、
祭と書いて忌み竹って読むんですよね、
は
い、
この忌み竹を管理している宝山会というのが町内にございまして、
はい、
ですのでその宝山会への協力という形でそのしめ縄をですね、巡行当日までホテルでお祭りしたりですとか、巡
行それは1年通してですか。
巡行の数日前から、
あ、そうですか、切符入りして、あ、祇園祭りだよというそういうふうに、はい、なってからお祭りすると、
はいはい、ホテルの宴会場です
ごい
お祭りいたしまして、
はい、
で巡行当日にはそのしめ縄を忌み竹に貼るお手伝いもホテルのスタッフがさせていただいて、
すごいですね、
おります。
こうその切るしめなおちごさんが切るしめ縄がどんなんだったかっていうのを思い出せないんですけども、それをいや一回見てみたいということでしたら、
はい、
来年もし実施されたらニコプリンセスさんに伺えば、
ね、
はい、拝見することができるということですね、はい、素晴らしい。
一般の方々への公開も行っておりますので。
そうですか、はい、素晴らしいですね、
ありがとうございます、はい、
そしてそのもう本当にこれだけで十分こう地域と密接につながってらっしゃるっていうイメージなんですが、その他にももっともっと密接にこうつながり持ってらっしゃいますね。
そうですね、もうたくさんあるんですけれども、
はい、
例えば地元のお祭りでですね、
はい、
ホテルで出るこうおからやごまの食品製造の工程で出るような廃材っていうんですかね、そういったものを使って、作ったホテルの特製クッキーを、まあ、お祭りでお子様向けに無料で配布して、まあ、食品ロス、フードロスの削減の呼びかけを行ったりですとか、
はい、
あと、まあ、地元の環境団体ですとか小学校と共同で食育クッキング教室を行ったりですとか、
それはホテルじゃなくてこう学校とか地域のどっかの場所を使ってっていう感じでしょうか。
はいはい、そうですね、小学校の家庭科教室を お借りして、
はい
はい、親子クッキングっていうのを行ったこともございますね。
すごいですね、
はい、
地域の小学校って何小学校になるんですか。
落語小学校、
あらら、
すごい近くに。
そうですか、はい、それはすごいですね。
あ、
落語小学校、
はい、
はい、わかりました。
その他にも地域の防犯パトロールでしたり、
はい、
自治連合会の防災活動にも参加させていただきまして、まあ、こういった活動を評価いただいて、本年2月には京都市の方から京都らしい宿泊施設 という表彰をいただいております。
そうですか、はい、これは本当に京都らしいというよりはもう本当に住んでる一員というか、
ね、
地域の一員にもうなっているというところですよね、はいはい、素晴らしい。
ありがとうございます、はい、地元に密着している企業という形で、
はいはいはい、そうですか。で、まあ、そういう環境に配慮した活動もされているというところなんですが、はい、その、ホテル特製クッキーもさることながら、
はい、
もう本当に本気でその、食品ロスの削減に、ホテルのこの食品ロスって非常に多いっていうのが本当にかなり前から、
はい、
時々こう問題として取り上げられたりしますが、うん、その削減にも取り組んでいらっしゃるそうですね。
はい、そうですね。今言っていただいた食品ロスの削減というところでは、
はい、
生ごみ処理機をホテルの館内に導入しまして、でホテルで発生する生ごみの 73.6% をもうホテル内で処理するようにしています。
それは、はい、今簡単に 73.6% もうほとんどということですが、 それどんなふうにするんですか。処理機に生ごみを入れて
、はい、入れると生ごみが水になって排水されるという仕組みなんですけれども、
ほう、水になる、
はい、ちょっとなかなかイメージが難しい、
想像できないんですよね。はい、固形物じゃなくて水になる、液化すると、
はい
はい、
で排水という形になっています。
そうですか、
はい、で、まあ、また生ごみの中でも魚の骨でしたりとか、
はい、
ロブスターの殻のようなこう固い生ごみっていうのがありますので、はい、そういった生ごみの一部は京都府の外に、まあ、京都府外にあるバイオガス発電プラントに持ち込みまして、でバイオガス発電と肥料にしております。
ほう、これはどれぐらい前からそのような取り組みをされてるんですか。大体
生ごみ処理機導入したのは7年ほど前からになるんですけれども、
それは どなたがそういうアイディアをこう発案されたんでしょうか。
社内の
みんなで、
はい、上部の方から、
すごいですね、
そういう取り組みをということで、
はい、
はい、やはりホテルはどうしてもこう、ね、食品ロスどうしても
パーティーなんかがあったらたくさん食品がこう廃棄されるということも聞いたことがありますし、はい、
そ
うです
ね、あとブッフェがあったりですとか、
そう
なるとどうしてもこう全てが全てお召し上がりいただけるといいのですが、
はい、
やはりお客様に十分にこうご提供したいという思いもあって、
まあ、ね、余らないと足りないっていうんでは
困ります、
少し困りますから、やっぱり余ってで当然という、 こう利用者側のこう考えもあるかもしれませんね、
はいはい、まあ、そういったところでやはり食品ロスっていうのはすごく大きな問題でもあったので、はい、まあ、そういったところから生ごみ処理機というのを導入して、
うん、
でさらには、まあ、そこで処理できないものはもう県外に持ってってでもなんとか処理しようということで、
はい、
で、まあ、そのバイオガス発電と肥料っていうことなんですが、その肥料を使ってで、
はい、
有機米、お米ですね、
はい、
お米を作りまして、その有機米を、ま、ホテルで購入して、ホテルの従業員食堂で消費するっていうような、
すごい、
ま、そういう食のリサイクルループっていうんですかね、
はい、
こうくるっと回る、
それだけで終わりっていうんじゃなくて、それをちゃんとこうループして使うという、はい、また自分の口に戻るという、
従業員の口に戻るということで、
すごいですね、
はい、こういった取り組みを行っておりますね。
そうですか、
え、
はい、ホテルはそんな風にするのが当たり前ではなく、なかなかそうはできない現状もあるのではないかなと想像するんですが、
はい、
はい、そして、まあ、そのお米も従業員の方の口に入ると、
はい、
はいはい、それから
その他にも、はい、今ですね、動物の肉に比べて生産時の環境負荷が少ないということで大変注目されている大豆ミートですね、
ここ2年3年、最近ですよね、
環境に優しい 食品ということで大豆ミート大変注目されてるんですが、はい、この食材を使ったあのメニュー商品もあのホテルのレストランで提供しております。
ほう、
はい、
あの北見さん大豆ミート召し上がりましたか？
あ、はい。
どんな感じですか？私はいただいたことないですが、
やはりあの
ハンバーグかなんかですか？
ロコモコ丼とあとボロネーゼのパスタとあるんですけども、やはりあの
ミンチ状にしたもの とロコモコだとハンバーグですよね、
はい、そのものですね、はい、ただあのどうしてもお肉に比べると、はい、あっさりしているっていうところがどうしてもあるので、まあ、そこはもうホテルのシェフの
腕の見せ所
あのソースだったりですとかあの、ね、味付けの部分で工夫を凝らして、はい、あの美味しく召し上がっていただけるように仕上げたメニューです。
あー、そうですか。
ぜひもう召し上がっていただければと、
はい、そうですか。通常のそのレストランのメニューの中に大豆ミートを使用した何かっていうのは、
はい、
このレギュラー商品というか、はい、あのメニューとしてあるんでしょうか？
はい、ありますので、はい、
そうですか。ベジタリアンの方も多少意識したビーガンの方も、
はい、もう意識したあの商品ですね。
あ、はい、そうですか、まあ、そういう需要は本当に世界的に注目されて、あのこれからやっぱりあの皆さん本当に必須のこうアイテムになる可能性がありますね。
はい、
はい、分かりました。はい、まあ、そしてあの、京都の中でその 3R、はい、3R っていうんですか、
ええ、
あのリユース、リサイクル、
はい、
リデュース、
はいはい、
これ 3R っていうんですか？
そうです
ね、はい、そういうなんか認証、
認証もいただいております。はい、まあ、こういったあの様々な活動を、ね、あの本当に評価いただいた
結果やってるねと門川さんから言っていただいたと、ありがとうございます。
認証いただいております。
そうですか、はい、これやっぱりすごいなと、本当にあの地域との、関係性とかやっぱりそういう環境に配慮したっていうことはあの言葉ではあの言えても、なかなか本当にそれをこう日常的に、実行してらっしゃるっていうところがすごいなと思います。
ありがとうございます。
さあ、この後は、まあ、この夏おすすめの京都の旅お話を伺います、ホテル日光プリンセス京都北見由里さんにお話を伺います。さあ、あのホテルにお勤めだとご自身はあまり旅ってしないですか？
そうですね、あの旅行はすごく好きで、あの、ま、ただ今こういった状況ですので、なかなか、ね、はい、あの遠出て旅っていうことはできないんですけれども、はい、あのしたい気持ちもたくさんありますし、旅好きではあります。
旅好きではあると、はい、やっぱりこのお仕事に疲れてるということ自体が、はい、あのそういうことかもしれませんね。はい、はい、そして、この京都の食を学んで味わうことができる旅のプランがあると伺いましたが、これは一体どんなプランなんでしょう？
はい、あのこのプランなんですけれども、はい、立命館大学の学生とコラボレーション企画して、あの誕生した宿泊プランで、その名も学び味わう京都の食というプランで、1日1組限定で販売しているプランです。
そうです、
はいはい、あのこのプランなんですけれども、あのお客様ご自身で、まあ、そのプランの中についている錦市場のお買い物券、こちらを使って、はい、あのホテルから徒歩10分の距離の錦市場で、あのその京都の、ならではの食材ですね、地野菜ですとか旬の食材を、はい、まあ、お客様ご自身で購入いただいて、
はい、
その、まあ、購入いただいた食材を、使ってホテルのシェフがその日のディナーに、まあ、フレンチコースのディナーにしてご用意するというプランですね。
あ、はいはい
はい、
そうすると自分がいただくディナーの素材を一式市場で自分自身あるいはその家族で買ってそれを総料理長に料理していただくっていうそういうことですか。
そうですね。
すごい、
はい、でそのご自身で食材の調達して、はい、まあ、それがディナーに変わるっていうところもあるんですが、この他に総料理長の中野聡による、はい、まあ、食育の講話っていうのも
ありがとうございます。
ありがとうございます。錦市場にお買い物に行く前とあとご夕食の前と、ね、まあ、食育講話という形でお話をさせていただいて、まあ、食べることだったり味わうことについてこう楽しく学びを深めていただくというプランですね。
あ、すごいですね、
はい、
総料理長の中野さんは日頃からそういう、 こう地域の方にこう地域に出向いていってそのような活動をされているっていうふうに伺ったことあるんですけど、はい、そうですか。
あ、そうですね、はい、まさにその通りで中学校に行って食育活動を行ったりですとか、はい、福祉施設で料理教室を行ったり、まあ、こういった社会貢献活動ですね、はい、食育活動というものにすごく熱心に積極的に取り組んでいるね、
そうですか。
そういったこともございまして中野は昨年厚生労働大臣表彰ということです
ごい、
はい、大変大変
どんな賞をもらわれたんですか。
まあ、こういった形で指導育成を、はい、熱心に行っている、あと、まあ、こういう社会貢献活動でこう未来のシェフになるような人材をこう人材育成を行っているっていうようなところで調理部門の、まあ、前線に立ちながらそういった活動も行っているというところで、
素晴らしい、未来 の、 そのシェフを育てるという、はい、そういう出前事業のようなものですとやっぱり子どもをまずちゃんとこう食 の、 正しい、楽しみ方を知ってもらうということが家庭に帰ってお父さんお母さんに子どもが伝えてということが、やっぱりそれを見込んで の、はい、そういうことをされてるんですね。
そうですね、
素晴らしいですね、
はいはい、この総料理長中野自らが今回のこのプランでは、はい、食育の講話をお話をさせていただくというところですね。素晴らしい、
ありがとうございます、はい、という感じですが、その、まあ、錦市場にはこういう、まあ、京野菜もありますよとか、この夏の季節だったらこういう野菜が旬ですよっていうような、はい、伏見唐辛子があるよとか、はい、そんな話もされるんでしょうかね。
そうですね、錦市場のお買い物前はそういった話もさせていただいて、はい、
ヒント、
はいはい、ヒントですね、で、はい、好きなもの何があるかなっていう形で、まあ、お子様とのお話でしたりとか、
あ、そっか、
ま
あ、
基本的にはもう何を買ってきてもフレンチのコースに仕上げるよっていうスタンスはあるんですけれども、
お肉でも魚でもどっちでもいいんですか。はい、
もうどちらでも、もう何でお豆腐でもお漬物でも、
お、
何でもということですので、
素晴らしい。
はい、まあ、ただ中野とのそういったお話もありますし、
はい、
まあ、お客様ご自身がこう錦市場に行かれて、まあ、たくさんお店もございますので、そこのお店の方と、まあ、コミュニケーションを図りながら、はい、
ね、
はい、ね、旬の食材のお話を聞いたりですとか、そういったところでも京都の食というところでもうかなり学びを深めていただけるかなというふうに、とても楽しい企画だと思っております。
そうですね、やはりその対面販売というか、やっぱりお店の方と、いや、どれがおいしいとか、今何がおいしいっていう、はい、そういうこうやり取りをすること自体がそういう学びを深めるということになるのかもしれませんね。
はい、
はい、これは誰でもいいっていうことでしょうか、地域限定とかそういうことはあるんですか。
もうどなたでも、
どなたでも、
はい、大丈夫です。
そうですか、はい、ただし1日限定1組ということですね。
はい、
はいはい、こう評判というか実際に体験された方、
はい、
いかがでしょうか。なんか
実は
反応は、はい、
実は私自身が
北見さんが、
はい
はい、体験された、
体験しました、はい、自身の子供を連れて 体験したんですけども、やはりなかなかこう
中野さんのお話も聞かれましたですか、ちゃんと、
はい、はい、きちんともう子供が目をキラキラさせて、それ知ってる、いやそれ知らないとか言いながら、もう食育のお話もそうですし、また自分が買ってきたものがこんなものに変わるっていうような驚きですとか、
ディ
ナーに変わるところですとか、
はい、
あと、まあ、自分でこうお買い物チケットを持って錦市場の中をこうお買い物するっていう、
そうか、
そういったことも、
なるほど、その錦市場の発行したプレミアムチケットを利用してお買い物、
錦市場のお買い物券はホテル特製のチケットなんですけれども、
なるほど、そうですか、
そのチケットを持って、
はい、
こう握りしめながら、
いやいいですね
初めてのお使いみたいですね。
わあ、これは子どもさんがこう主人公になってお買い物していただくいいチャンスということですよね。本当に学び、食すというそんな感じですが、そして、それは1日1組で、期間は限定ですよね。
はい、期間限定ですね、
はい、
ご宿泊は8月の末までのご宿泊期間で、3日前までのご予約、要予約という形になっておりますので。
そうですか、はい、これはこう私が申し込んだら断られそうですが、こう近くに住んでいても、
はい、
なんか体験しプロが料理したらどうなるんだろうっていう ね、 そういうこう興味というか学びっていうのもありますよね。
はい、
はい、
そうですね。
そして中野総料理長のお言葉、はい、こう、
そうですね、
なんかちょっとメッセージがあるそうですが、
今日は読ませていただいてよろしいですか。中野からのコメントです。まず食育に取り組む思いということで、諸外国と比較して日本の食に不安を感じております。幼い頃から一から作った料理の味を知り、料理を通して食に対する感謝の気持ちを持っていただき、全ての料理に携わる人々が食で一つの絆を作れるよう願っております。またプランを利用されるお客様に体験していただきたいことということで、普段何気なく食していることが人間にとって大変重要であることを知っていただきたいです。体験していただく皆様で買い物をする時点から食をテーマにコミュニケーションをとっていただき、一つのことを成し遂げる大切さや達成感を味わっていただきたいですというふうに。
ありがとうございます。はい、はい、いやそんな中野さんにこういろんなこの食に関するお話ね、伺いたいです ね、はい、
ですね。
はい、皆様もぜひご参加ください、
はい、
そしてもう最後、1分20秒ぐらいなんですが、はい、何かおっしゃりたいことがあるそうですね。
ありがとうございます、はいはい、こちら立命館大学の学生の皆様の提案からで実現したんですけれども、
はい、
我々が持つこの地域連携力、あとシェフの本格料理を生かした大変素晴らしいプランですので、ぜひ皆様も京都というこの地で食について楽しく学びを深めていただきたいなと思っております。ぜひご利用お待ちしております。
そうですね、はい、わかりました、はい、どうでしょうか、はい、何か
ホテルの YouTube 公式 YouTube チャンネルで動画もご用意しておりますので、
こんな風にするんだということが、
ね、
よくわかりますよね、
はい、ぜひご覧ください。
はい、拝見します。
ありがとうございます、
は
い、
最後に北見さん、このホテルの仕事、北見さんはどんなところが好きですか、やりがいがありますか。一言です。
一言で、一言で難しい。もうただお客様の思い出に残る時間を作れるというのが、
はい、
私は一番好きですね。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
はいはい、足立病院ローバー都市建築文書文具家具豊田会計事務所のご協力でお届けしました、北見由里さんにお話伺いました。ありがとうございます。